皆さんおはようございます。今年は来月27日が、復活祭にあたります。ですから先週の水曜日10日から受難節に入りました。レントのシーズンに入りました。受難節または四旬節と呼ばれているこの復活祭までの平日の40日間の期間、断食や個人的な楽しみ、テレビや映画の娯楽など、または嗜好品と呼ばれる酒、お茶、コーヒー、タバコ等を断つことによって、主イエスが荒野で40日40夜断食して悪魔の誘惑や試練を体験されたこと、このことを覚える習慣が、教会の暦にはあります。カトリックの影響の強い、国々、西欧または、南米ブラジル等ですね、この先週ニュースで気になったかもしれませんけど、2月5日から9日までの間の5日間、受難節に入る前の5日間を謝肉祭として、飲んだり食べたり踊ったり、してですね、この受難節に、備えます。カーニバルですね、有名なブラジルのリオのカーニバル、リオデジャネイロで開催するリオのカーニバル、お気になったこともあるかもしれません。私も毎年この受難節に何を断つか迷うのですが、今年は全然迷いませんでした。胃潰瘍を治すため、早期回復のためにですね、カフェインの入ったコーヒー、または砂糖、お菓子ですね、そして、ワイン等を迷わず断つことを決めました。けれども誘惑はいろんな角度からやってきます。昨日買い物に行ったスーパーのレジですね、会計を終えてレシートをもらったら、若いレジの女の子がハッピーバレンタインチョコレートをくれました、昨日で、ね、今日バレンタインだったのかと思い出しました。今レントなのでチョコレート食べませんって断ればよかったんですけど、もうニコニコしながらもらって帰ってきてしまいました。うっかり受け取ってしまいました。昨日は食べることはできませんでしたが、受難週のこの習慣の良いところは、平日の40日間禁欲生活を過ごします。けれども日曜日は自由にしていいんですね。日曜日は食べても飲んでも大丈夫なんですね。ですからバレンタインチョコレートを皆様から今日いただいたなら、今日食べることは許されていることになります。第二礼拝で狙ったら早速第二礼拝で2個もらいました。今朝は受難節の最初の聖日です。主イエスは荒野で悪魔の誘惑や試練に遭われたときに、父なる神に完全な信頼を置いて乗り越えられました。私たちの生活の中にあっても日々起こるさまざまな問題や試練、誘惑の中で、なぜ私たちも父なる神に信頼することができるのか、このことを今朝の詩編91編を通してご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第三礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたが私たちに必要な霊的な糧を、御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくは助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は 今朝は旧約聖書詩編91編1節2節、そして9節から16節を見てまいります。お開きください。旧約聖書の詩編91編は、それぞれの人生で体験する危険や試練や誘惑に、私たちが自分の力により頼むではなくて、父なる神により頼んで対処することを私たちに勧めています。神と信仰者の関係は優しく、また親密な関係にあります。神の民として選ばれたイスラエルと神との関係を表していると同時に、主イエスキリストを救い主として信じている者個人、私と神、私と主の信頼関係をこの詩編は表しています。まず最初に91編の1節2節、そして9節に記されている4つの神の名前を見ていきます。この詩編の作者は、私たちが全ての信頼を寄せることができる神がどのような方であるか、4つの名前を用いてその信仰を告白しています。まず最初に、意図高き方という名前が出てきます。意図高き方の隠れ場に住む者は、詩編作者は歌っています。意図高き方、どんな方なんでしょう。天におられるので、高いところにおられるので意図高き方なんでしょう。違います。この季節、今日は、4月5月の陽気になってしまったんで、朝ストーブをつけなくても着替えて出てこれたかもしれません。エアコンやストーブの温度調整、またはステレオやテレビの音を上げたり下げたりするハイとローのスイッチがありますけれども、このハイの方ですね、意図高き方とは最強の力を表している名前です。天と地、そしてすべての被造物を創造された神の力に勝るものはありません。ですから私たちは安心して全ての問題の解決をもたらす最強の力を持つ神、神により頼むことができます。2番目の神の名前は、全能なる神という名前です。全能の影に宿ると書いてますけど、全能なる神ということです。ヘブル語ではエルシャダイ、全能なる神、英語ではオールマイティという言葉が使われています。神にあって不可能なことは一つもないということです。ですから、どのような悪魔からの挑戦や試練、誘惑を私たちが受けることがあっても、私たちには神に全く信頼を置くことができるということです。人間の力ではどうすることもできない問題であっても、私たちが信頼してより頼むならば、神は必ず問題の解決を可能にしてくださいます。使徒パウロはこのことを新約聖書の第一コリント人の手紙10章13節でこのように言っています。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道を備えてくださいます。ヘブル語の神の名前の一つであるこのエルシャダイ、全能のある神を意味しています。この神を意味するエルという言葉と、シャダイという2つの言葉からなっています。シャダイという言葉の語源には、母親の乳房の意味があります。成長する赤ちゃんにとって尽きないこの母乳の宝庫、無限な供給源をこの言葉は暗示しています。全能なる神には、すべての必要を満たすことのできる豊かな供給源が備えられているということです。私たちがいつ行ってもより頼んでも、必ず私たちの必要なものを与えてくださる、満たしてくださる、その豊富な供給源があるということです。シエスは新約聖書のヨハネの福音書10章10節でこのように言っています。私が来たのは羊が命を得、またそれを 豊かに持つためですと言っています。神により頼む者には豊かな人生が約束されています。3番目の神の名前は91編の2節で私の信頼する我が神という言葉にあります。詩篇の作者が全ての信頼を置くことのできる神はどんな方でしょうか。旧約聖書の預言書イザヤ書には次のように創造主なる神のことをが記されています。イザヤ書の54章5節あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。このようにイザヤは語っています。全地の神と呼ばれる神は贖い主として私たちを救い出してくださる方です。詩篇68編の19節20節にも私たちのために重荷を担い救ってくださる神であることが記されています。詩篇の68編、19節20節読みします。褒むべきかな、日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神、神は私たちにとっての救いの神、死を免れるのは私の主、神による。創造主なる神、全知の神、救い主なる神、だからこそ私たちは全信頼を父なる神に寄せることができるのです。4番目の神の名前は91編の9節に記されています。それはあなた方が私の酒どこである主、我が主という言葉です。私の酒どこである主と呼ばれています。この言葉にはエホバという言葉が使われています。エホバの言葉の意味は唯一まことの神を意味しています。イスラエルの民との契約を守る方です。イスラエルの民が罪を犯して神に背くことがあっても人々をその罪から贖い出してくださる贖い主を意味しています。神を信じる者にとって礼拝を捧げ仕える神を我が主なる神と呼びます。エホバと私たちは呼ぶことができます。主イエスがヨハネの福音書14章1節で弟子たちに命じているように、我らの主エホバなる神はこの神に信頼してば恐れずにこの世で人生を全うすることが可能になります。ヨハネの福音書の14章の1節あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいとイエスは言われました。次にもう一度91編の1節2節を見ていきたいと思います。詩篇の作者は私たちが信頼すべき神がどのような方であるか具体的な3つの描写というんでしょうか、表現を持って私たちに教えています。まず第一に91編の1節意図高き方の隠れ場、この場所を言っています。先週の礼拝で、報告の時ですね、3回の礼拝でフィリピンのセブ島から、日本に来られた、セブ島のスタッフの方が孤児院の報告をしてくださいました。この孤児院、名称を CSC と言います。その略は Children's Shelter in Cebu ということですね。でこのシェルターという言葉、親から生まれた時に捨てられた赤ちゃんやまたは家庭内で虐待を受けていた子どもたちを守るために隠れ場として備えられているのがこのシェルターです。ですから CSC のシェルターですね。現代で他にどんなシェルターがあるでしょうか。災害や困難から避難する場所、隠れる場所として知られています。核シェルターっていうのがありました。地下鉄の駅の奥深いところに核シェルターが用意されていると聞きます。核兵器の攻撃から 都民が、東京都民が身の安全のために隠れる場所が備えられている。また、ドメスティックバイオレンスというんでしょうか、家庭内暴力から女性や子どもたち、時には男性を守るシェルターもあります。いずれにしても隠れることにより安心と安全を得る場所が、確保する場所がシェルターです。隠れ場です。父なる神の庇護のもとに身を寄せる者には、誰にでもこうして安心と安全を得る場所が備えられています。二つ目の表現、大変興味深い表現です。全能者の影に宿る、支援の学者は言っています。91編の一節の全能者の影に宿る。神は光です。私たちはどちらかといえば暗闇よりも光を良いとしますけど、旧約聖書ではあえて影、暗い部分が強調されています。旧約聖書では人を危険から守るために影という言葉がしばしば用いられています。詩編17編の8節では、親鳥が幼いヒナたちをその大きな翼の下、その影に隠して敵の攻撃から守る様子を次のように表現しています。詩編17編の8節、私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。また同じ詩編36編7節でも、同じように神の三翼に隠れることのできる幸いについて記されています。36編7節、神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の子らは三翼の陰に身を避けています。三翼の影という賛美がフレーズにありますけど、この時期はですね、今日は暖かいんですけど、冬寒い時は外を走ってて、ジョギングでも自転車でもいいんですけど、日向を走りたいと思います。でも7月8月夏の盛りに炎天下のところを走りたいと思いませんよね。日陰を選んでいきます。日陰は私たちを身から、太陽の強い光から守ってくれます。影、影という表現が使われています。3番目の描写は、砦という言葉です。我が酒どころ、我が砦。戦国時代の武将やたくさんの敵と戦った兵士たちにとっては、強固な柵で、または石垣で囲まれた砦は敵の攻撃から身を守る大切な場所でした。また戦いの疲れを回復させるための休息の場所でした。隠れ場、このシェルターと同じように、そこには安心と安全を得る大切な場所でした。砦も影と同様に詩編ではよく使われている言葉です。詩編の27編の一節でダビデは次のように記しています。27編の一節、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。命の砦とダビデは言っています。この砦とか要塞という言葉があまり馴染みのない表現であれば、活動、私たちの活動の本拠地、ヘッドクォーターという言葉が使われますけど、本拠地とか、または拠点、ベースの方が分かりやすいかもしれません。サラリーマンの男性にとっては、会社にいる方が心が安らぐという人がいますけど、身を避ける場所、うるさい家族から離れてほっとできるところがヘッドクォーター、会社の本社かもしれません、拠点かもしれません。参考までにこの91編2節をリビングバイブルで読むと、こういう訳になります。詩編の91編2節、リビングバイブルの訳はこうです。私は宣言します、神様こそ私の避難所、また安全地帯です。安全地帯という言葉が使われています。 この神様への信頼を失うことはありません。安全地帯、皆さんの生活の中で安全地帯があるでしょうか。ここに行けば私は安心だ、ほっとするっていう安全地帯があるでしょうか。次に91編の9節から16節を急いで見てまいります。この91編の作者は、神が私たちに対してなしてくださること、してくださる5つのことをこの 9節から16節で教えています。まず私たちの酒どころ、安全地帯、信頼する神として私たちを全ての敵の攻撃から守ってくださる。まず第一に、神は私たちを守ってくださることであることを11節で述べています。そして次に、私たちを危険から助け出してくださる、救い出してくださる方であると14節で言っています。そして次に、私たちが祈り求めるならば必ず答えてくださる方です、15節で言っています。私たちにとって何よりも一番心強いことは、神がいつも私たちと共にいてくださる、インマヌエル、主があなたと共にいてくださる、その約束が15節に記されています。そして最後に、私たちの神は救い主イエス・キリストを信じる者に永遠の命を与えてくださる、この長寿が約束されています。91編の16節、死んでも私たちは生きることができる、このことを信じますかと主はおっしゃいました。永遠に魂が生きながらえる約束がこの16節にあります。私たちが神を信頼できる方として知るために、主イエスが救い主としてこの世に使わされました。主イエスはこの永遠の命を私たちに与えるために来てくださいました。ヨハネの福音書の17章2節3節を読みしたいと思います。ヨハネの福音書17章2節3節、それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるために、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命と、彼らが唯一まことの神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです、と主は言われました。最後にまとめていきます。詩篇91編の作者は、どんな時でも安心して神を信頼し、神により頼むことを私たちに勧めています。主イエスが荒野で40日40夜父なる神に信頼して悪魔との戦いに勝利されたように、私たちも無条件で神に信頼すれば安心と安全を得ることができます。安全地帯に、隠れ場に、主の御翼の下に入ることが可能になります。皆さんは受難週、このレントの期間をどのように過ごしますか。個人的な楽しみや嗜好品を断つだけではなくて、私たちが信頼してより頼むことのできる父なる神の素晴らしさ、その確かさをもう一度この詩篇91編を通して思い巡らしてはいかがでしょうか。昨日の夜のように、今朝の明け方のように強い南風が吹いて寝れない夜に、またいろんな心配ことを思い巡らしててなかなか寝つけないときに、この詩篇91編を読むことをお勧めしたいと思います。私たちがさまざまな問題に直面して不安なときに、将来のことを心配するときに、私たちの魂には心の酒どころ、心の安全地帯、心から信頼できる神が共にいてくださることを確信したいと思います。そして感謝したいと思います。2番目に、父なる神は私たちが進んで神の御翼の陰に避難することを望んでおられます。いつでも大きな翼を広げて私のもとに来なさい、誰でも疲れている者は私のところに来て休みなさい、この避難することを期待されています。神を意図高い方、力ある方、全知全能なる神として認め、信じてより頼むならば、必ずそこに 安全と安心を見出すことができます。最後にバレンタインデーである今日、誰かに愛を伝えるために、または感謝を伝えるためにチョコレート、またはプレゼントを贈る前に、もう一度すべての愛の源が父なる神であることを心に留めたいと思います。そして親鳥のようにその三翼の下で守ってくださる方が、いつも私たちと共にいてくださる神であることを覚えたいと思います。今朝お読みした司会者の方に読んでいただいた第一章の手紙の4章の言葉にあるように、神が私たちを最初に愛してくださったことを心に留めましょう。私たち人間と優しく親密な親子の関係、家族の関係を持つために、私たち一人一人を救い永遠の命を与えるために、神が御子イエス・キリストを与えてくださいました。ここに神の愛があります。この神の愛に信頼しとどまっていきたいと思います。お祈りいたします。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにより、神もその人のうちにおられます。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の詩篇91編の御言葉をありがとうございます。私たちが心配事や悩み事、また私たちの心を煩わせることによって心に不安があるときに、心配があるときに、どうぞこの御言葉を心に留めることができますように、あなたが私たちの隠れ場として、私たちが避難する場所を与えてくださること、またあなたが私たちの安全地帯として、私たちが心の安全を安心を見出すことのできる場所を備えてくださること、そしてあなたがその大きな翼を広げて、あなたの御翼の下で私たちを休ませてくださること、すべての敵や誘惑やあらゆる試練から守ってくださる方であることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞこれらの言葉をしっかりと心に留めて、あなたに信頼してより頼んでいくことができるように助け導いてください。また主よ、どうぞこのバレンタインの日に、あなたが愛であることを心に留め、あなたの愛を私たちの心の内に受け入れるときに、あなたの愛を私たちの隣人に表していくことができますように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。